お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
ここのところブラジルへのですね、一番新しいコーヒーの買い付け旅行の話をしていただいてますけれども、
はい、
今回戦はどんな話からいきますか。
はい、前回はあのコーヒーの袋の話をしたと思うんですけど、まあ、その現場となった農園主のファビアンノの農園の話をもうちょっとしようかなと思ってます。
はい、
でコーヒーの、まあ、話が続いたんですけど、もともとファビアーノは、まあ、ラストネームはボレって言いまして、ボレファミリーのおじいさんの代から会社はありまして、一番最初はですね、ジャガイモの、栽培ですね、はい、あ、ジャガイモの前に、ソイビーンズ、大豆ですね、うん、でうまくいかなかったので、ジャガイモで、ジャガイモも現在もあの栽培を行ってるんですけど、あのそこはですね、親戚の方や他のファミリーの方がやられてまして、ファビアノは直接やっているのはですね、コーヒーですね。で、あともう一つ実はありまして、それがあのワインですね。ブドウの栽培をしてまして、
ね、
このそのブラジルのチャパダ・ディアマンティーナのエリアではですね、前例がないんで、本当にそのワイン界のそのエリアではファビアノはパイオニア的な存在で、で結構南米の人もですね、世界の人も注目しているんですけど、はい、で、このプロジェクトはですね、もう8年9年ぐらい前からあの行われてまして、すごく大きなプロジェクトで、彼自身もですね、毎年毎年あのいろんな品種を、試飲しながらですね、であとはそのワインのテイスター、栽培も管理しているプロの方をですね、雇って、で、そのワイナリーで、うん、働いてます、
うん。
で、ファビアノとその彼の間でですね、いろいろ話をあって、で、この品種はどうだとか、あの品種はどうだとかっていういろいろな話をしてます。まだ一般には公開されてないんで、その、ラボ自体はですね、外からでしか見えなかったんですけど、すごい立派な建物で、
うん、
で、そうですね、ラボ自体はもうほとんど完成して今も使ってるみたいなんですけど、あのやっぱり清潔感がしっかりしてて、天井もすごく高くてブロック塀ですねで作られてて、でライトがたくさんついててすごく明るくてですね、実験室みたいな感じですね。
文字通りラボなわけですね。
そうですね、はい、テイスティングラボなんですけど、
うん、
でその隣にはですね、たくさんあのタンクとか置いてありまして、ステンレスだと思うんですけど、うん、でその横にもあの樽がたくさん置いてありましたね。
あのワインが入ってるわけですよね。
そうですね、もう入ってます。大きなものもあればちっちゃなものもあって、でそこからはですね、あの少し高台になってまして、ブドウ園が見渡せるようになってるんですけど、時期的にはですね、その時はあの実はあまり実ってなかったんで、あまりブドウはそこまで元気には見えなかったんですけど、うん、とても綺麗な景色ですね、
うん、
でそのラボの前にですね、大きな穴が掘ってありまして、そこに全部ワインを保管するようになると言ってました、
うんうん、
来年からは一般公開する予定だと言ってたんで、もしかしたら来年行った時に仕上がってて僕もワインを飲めるのかなと思って、すごい楽しみにしてます、
ね、うん、なるほど、
はい、
まあ、しかしちょっと素人目に考えるとですね、ワインができるところにしてはちょっとブラジルは暑すぎないかなっていう感じがするんですけど、どうなんでしょうね。
そうですね、コーヒーも結構アラビカ種の高品質のものになるとやっぱり涼しいところでないと育たないんで、うん、とても向いてると思います、うん、標高も1000、まあ、多分ワインはそこまで標高高くなくていいと思うんですけど、1000以上はあるんで、
うん、
寒暖差は激しくても、その激しい気温差は普通のところよりも低いはずですね、
うん、
はい、真夏でも多分30度を超えることはあまりないと思うんですけど、
うん、はい、そうなんですか、
はい、30ちょっと超えるぐらいですか、
ね、
まあ、夜は涼しくなるんで、
うん、
は
い、これファビアノさんがそれをやろうっていうふうに考えたんですから、まあ比較的適したところだと思ったんでしょうね。
そうですね、うん、はい、やっぱりその農学者、いろいろな分野で詳しい方にもいろいろ聞いて、そしたらワインができる ていうような話になったみたいで、
うん、
でこのプロジェクトはずっと始まってるんですけど、あのちゃんと根拠があって始めたと思います、ね、
うん、
であの土がですね、あの、まあ、井戸と、まあ、ちょっと経度が違ってて標高も多分ちょっと違うと思うんですけど、オーストラリアのクヌワラですかね、
うん、
っていうあのワインの地域があると思うんですけど、
ね、
はい、そこの土に似てるみたいで、
あ
でこの間僕らがブラジル行く時も去年ですかね、ファビアノから頼まれてて、クヌワラのワインを買ってきてほしいって、オーストラリアのワインって
言
って、でちょっと飲んでみたいっていうふうなことで、
うん、
はい、あのすごくいろいろリサーチしてるんですごいなって思いましたね、
うんうん、そうですね、はい、で将来的にはそれをちゃんと商業ベースに乗せようっていう考えなんでしょうね。
そうですね、ええ、やっぱりブラジル一番、南米一番のワインを目指すというのは言ってましたんで、うん、本当にすごいレベルの高いワインが仕上がるのかなと思います、彼の性格上、
うん、
はい、
うん、凝る人なんですね。
そうですね、ええ、はい、もう本当にちゃんとしたものができるまで後悔したくないっていう感じなんで、
うん、
これもそうですね、8年間9年間寝かしてきたあの彼のその性格が見えてますね、
うん、はい、将来的にはそのコーヒーの代わりにワインっていう感じなんですかね。
そうですね、その話をちょっと冗談で話したんですけど、うん、ワインに集中してコーヒーの方が少なくなって、あの今年は売れないよとか言わないでねってみたいな、うん、シルビオとも一緒にあの冗談を言ったりしてましたね、
うん、
はい、
なんて答えてました。
あ、それはもちろんみたいな感じで、はい、あ、でもそうなっちゃうかもしれないよみたいなことも言ってましたけど、
うん、
はい、いつもあのシルビオとファビアノは冗談言い合ってる感じなんで、うん、
あのディーラーの方としてはワインは使ってないんですね、彼は。シルビオさん、
あ、シルビオ
はコーヒーで専門なんだよ。
コーヒー専門です。ただ彼もファビアノもワインが大好きで、はい、あの2人でよくいろんな話をしてますね、
うん、
あのどこどこのワインはどこの品種が有名だからその品種を植えたのかとか、
うん、
はい、うん、白も赤もいろんな、種類が植えたるみたいです。でそれと一緒にですね、あのもうラボの近くにレストランも建てようかなというふうな話もしてまして、
うん、
将来的には何年も先の話だと言ってたんですけど、ちょっと別荘みたいな感じのホテルも建てたいなというふうな話も聞きましたね、
うん、はい、あのリゾートにしようというわけですね。
そうですね、
うん、
あのやっぱり自然が豊かな場所でいろんなアクティビティもできる場所なんで、本当にそこで泊まってそのアクティビティをしたりワインを飲んだりコーヒー農園に行ってコーヒーを飲んだりとかできるようにしたいって言ってましたね、
うん、
そのワイナリーの周りにもですね、ところどころに、広場があって、そこでピクニックができるようにするとも言ってましたし、
あ、
すごい夢のようなプロジェクトですね、
うん、それは全部そのプログレッソ農園の中にあるわけですね。
そうですね、はい、うん、あのジャガイモ、コーヒー、ワインもすべてその中にあります、
ね、うん、はい、相当広大な土地なわけですね。そうすると
すごい広いですね、
うん、
はい、もう最初行った時はもう規模の大きさに他の農園と比べたら全然違うんでびっくりしましたね、
うん、
景色も本当すごい綺麗で、目の前にそのチャパダディアマンティーナという山、あの山って言っても結構すごい山脈ですね、
うん、
が見えるんで、
うん、
夕日の時とかはすごい綺麗ですね、
うん、
はい、
実際にそのコーヒーの木とそのワインの木は共生しているような感じなんですかね、それとも全く離れたところに作ってあるんですかね。
全く違うところにあります、多分一緒に栽培することはないと思います、うん、ワイナリーの方はですね、僕の見た限りではあのワイン以外の植物はあまり植わってなかったような気がします、
うん、
はい、結構、まあ、変な言い方すると殺風景というか、まあ、すごい綺麗ですけど、
うん、
他の植物があのざわざわ出てたりとか、雑草もあまりない、ちゃんと管理されてた感じですね。水もコーヒーと比べたら全然少なくて済むそうなんで、
あ、なるほど、
その部分は環境にはいいのかなと思います、
ね、うん、コーヒーの木の方が水もっとたくさん使うんですね。
そうですね、ええ、はい、だいぶ使うって言ってました。
そうすると例えばそのワインの木だったらもう少し川から離れたところでもいいとか、そういうこともあるんでしょうね。
あ、そうですね、ええ、はい、なのでそれもあってあのシェイドツリーとかもなかったのかなとは思いますね、
うん、
結構日は当たるような広いとこだったんで、
そうすると水っていうのは一つの大きなその動機、決断の一つの要素だったかもしれないですね。
そうですね、その時にももしかしたら彼の頭の中にあったのかなと思いますね、はい、でも本当にコーヒーもワインもやってるんで、彼が本当にメインで、
うん、
すごい忙しそうでしたね、
うん、
今何が忙しいかって言ったら、その建設する時のそのデザインをああしなくちゃいけない、こうしなくちゃいけないっていうので、すごい悩んでました。
わかりました。この続きはまた次回お願いします、
はい、
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。